記憶いまいち映画祭パート
パチパ
4。
チパチパチ。
パチパチパチパチパチパチ。
はい、シネマアクティフ東京支部のマズです。
シネマアクティフ名古屋支部のトゲイです。お願いします。
イェイイェイ。
そして今回企画いたしました、ラロッカです、はい。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
とっと、5本目の突入いたしましたけれども。
はい、4本目かな。
配信としては4本目か。
あ、はい、
映画としては5本目ということで。
はい。はい、
今回は、松さんが記憶がいまいちだったという映画を取り上げたいと思いますので。
はい。
じゃあ映画、はい、はい、お願いします。
なんと、ララランドですね。
おぉ。これが。
お前、何言ってんだって言われそうですけど。
そうですね、言われますね。
映画 .com の評価 3.8 ですからね。
はい。
すげえな。
名作という、まあ言われますよね、これはね、多分ね、はい、うん。
で、今回取り上げる作品の中で一番最近の映画で。
そうですね。はい。
2017年2月24日公開です、うん、日本では。で、一応映画 .com の説明を読むと、2016年制作でアメリカ映画で128分で、現代もララランドで、
うん、はい、
監督がデミアン・チャゼルで、うん、脚本誰だっけな、脚本もそうか。脚本もデミアン・チャゼルがやってて、
うんうん、
って感じですかね、
うんうん。
エマ・ストーンとライアン・ゴズリングが主演という感じです。
はい。
で、まあこれも映画 .com の説明はもうやめ、読まないです。
うん、
はい。で、僕が初めて見たときの印象なんですけど、
はい、
この映画って、なんか、僕一言で言うと、ケレンミだと思うんですね。
うん、
映像のケレンミみたいな。
ケレンミ。
ケレンミのみでできてんだろうって思っちゃったんです。見に行ったときに、
うんうん。
で、それがすげえ鼻についたんです。
ほう、なるほど。
ほうほう。
映像の美しさとか、服とかも全部色、なんか鮮やかだったりとか、ネオンの美しさとか、あとなんかこう、自分っていうか主人公だけがスポットライトを浴びて、あと暗くなるとか、そういう映像の工夫とかそういう部分はすごいけど、ストーリーそんなでもないし、あとなんか、なんだろうな、当時の僕のなんか心境として、なんかこの二人の夢を追う感じがあんまなんか許せないというか、いや、夢を追ってることがダメって言ってないですよ。
ほうほう、
なんか引っかかっちゃったんですよね。
うーん、
で、結局付き合わないし、
うん、
まあネタバレしますけど、
うん、
で、最後の展開もあんまだし、しかもなんか記憶でこう想像するじゃないですか。
うん、ありますね。
あれがいいっていう人もいるんですけど、
うんうんうん、
僕はなんかそれも鼻についちゃって。いや、なんかこれって、なんかあれ見せられると、当時ですよ。
うん、うん。
が、なんか、もう、虚構なんだから、どっちでもいいじゃんと思っちゃったんですよ。
はいはい。
悲しくないっていうか、まあ、この世界も別に虚構ではあり得たわけだから、
まあまあまあ、
って思っちゃった部分もあったりとか、で、一番の理由は、僕はデミアン・チャゼルがあんま好きじゃない。カタス当時。
当時ね。
まあ、セッションで有名じゃないですか。
はいはい。
で、セッションは僕はなんか、すげえパワハラを肯定してるように思っちゃって。
ああ、そうですね。
当時、すごい、もう、こんな作品なんで評価されてんだろうなって思ってたぐらいだったんです。はい。だから、それもあって多分、なんか、彼に反感を持ってたから、そういう色眼鏡的な部分もあって、評価が下がったのかなって今は思っていますね。
なるほど。
はい。って感じで、3人というか2人の感想を見た。感想を聞きたいんですけど。
はい。
はい。
今見た感想ですね。
そうですね。
はい、今見た感想ですね。
じゃあ、うん、じゃあ、乙啓さんからお願いします。
はい、僕はこれは、実は劇場で見てまして、
うん、
ただ、リアルタイムじゃなくて、2019年の3月30日に、
うん、
まあ、爆音映画祭っていうのはまあ、やってまして、
うんうんうん、
その時にまあ、再上映っていうことで、ララランドがかかってたので、それをまあ見に行ったってことですね。
うん。
だから、まあ、最初に公開された当時はそんなに映画僕見てなかったので、
うん。
それこそ、ララランドをなんで見に行ったかっていうと、シネマクティフのポッドキャストで、うん、あゆみさんがものすごくララランドについて語ってた回がありましたけども、
はいはい。
まあ、大好きな作品ってことですね。
うん。
で、それを聞いて見に行ったっていうぐらいの頃だったんですけど、
うん。
ただ、結構当時はあんまり好きじゃないっていう話も聞いてて、ララランドについて。もうだいぶ公開された後ですけどね。
う 誰が好きじゃない
って。いや、そういう評判も聞いてたってこと
は。ああ、そういう人もいるよっていう。
いいっていう人もいるし、うん、あんま好きじゃないっていう人もいると、
うん。
で、この当時のツイッターの感想が僕の、あのツイッターに残ってたんで、これをちょっと読みたいと思いますけど、うん、
はい。
ララランド鑑賞。
はい。
最高じゃないですか、と。
好きなんですね。
ダンスや音楽がもちろんのこと、二人の出会い方、近づき方、再会の仕方まで、すべてが最高。
うん。
即、サントラ買うよね。
お、買ったんすか？
すごいじゃん。すごいじゃん。
買ったかどうかちょっと覚えてないです。多分買ってないです。でもスポティファイかなんかで、サントラね、はいはい、落としてると思うんですけど。うん、
はい。
まあ、あと、エマストーンが美しすぎるとかね、書いてありますけど。
うん、あ、そう、エマストーンもあんま好きじゃなかったんだよな。それもあるんですよね。
で、改めて、まあ、見直しましたね、配信でね。
うん、はいはい。
やっぱ、冒頭から、音楽、ダンス、カメラワーク、背景、うん、エマストーン、ライアン・ゴズリングと来て、もうこれで100点ですね、やっぱりね。
うん、
全部100点、
うん。
特に音楽が素晴らしい。
うんうん、
なんだろう、前半はこう、特に夢のような映画ですよね、なんかね。こう、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、その、ケレン味というのかもしれないですけど、
うん、
ファンタジックでもあり、二、
うん、
人の、まあ、出会い方っていうか、なんていうか、こう、いい感じになっていくところとかもね、すごく良かったですし、うん、まあ、後半はちょっと苦い感じのね、展開にもなるんですけど、
うんうん、
まあ、あれはあれでなんか大人の付き合いっていうような感じもしましたし、
うん、
僕、当時、最初に一回目見たときは、結構男性目線で、まあセブの目線で見てたところが多分強くて、
うん、
結局まあ、ミアは、エマストーンを演じるミアは、別れて他の人と結婚しちゃうじゃないですか。
はい。
子供もいるし。
はい。
なんかそれが僕はちょっと、まあ残念っていうか、ちょっとなんか、なんでくっつかないのかよっていう、ちょっとね、嫌な印象があったんですけど、うん、二回目見たら、いや、これ二人ともいいやつだなって、っていうすごい風に思って、
うん、
お互いにお互いをこう励まし合ってたと思いますし、
うん、
二人お互いがいなかったら多分どっちも夢を叶えられてなかったんじゃないかなみたいに思うんですよね。
うん
まあ、特にその分かりやすいのはミアが一人で一人芝居をやって、
うん、
で全然自分ではうまくいかなかったってことで落ち込むじゃないですか。で実家に帰っちゃうね。
うんうん、
でも、オーディションの知らせが来るんですよね。セブ経由で来るんですよね、
うん。
で、彼がもういきなりもう家の前まで迎えに来て。
うん、
で、あそこで、いやもう私はもう傷つきたくないからやりたくないと。
うん
うん、で、そこで、セブが怒るんですよね。
うん、
なんでだって言って。理由を言え
ますね、
うん。目の前にもう夢が叶いそうじゃないかみたいなことですよね、要するに。
うん
うん、あの気持ちは僕すごい分かって、
うん、
本当に応援してるからこそなんか怒ってくれてるっていうかね。
うんうん、
彼がこう背中を押してくれたおかげで彼女は前に進めたと思いますし、うん、彼がいなかったら多分ね、オーディション行ってなかったかもしれないし、
うん、
女優にも慣れてなかったかもしれないって思うんで、
うん、
もうすごいいい話だなと思ったし、
うん、
で、彼女がいたからセブも自分の店を出せたし、
うんうん、
すいませんね、もうめちゃくちゃネタバレしてますけど、今更
です
けど。
うん、
お店の名前もね、
うん、
ちゃんと、チキンなんとかじゃなくてね、セブズっていう名前にして、
うん、
あ、いい話だなって僕は思いましたし、
うん、
最後、目と目で、こう、
うん、
ちょっとね、会話するみたいなシーンも、すごく良かったです、
はい
はい。なぜこれがいまいちなんだって僕は。
は
い。いやいや、まず、まずは僕言ってもあれですけど、当時はってことですからね、また。
はい、いや、わかんないですよ。
また、さらに、
また、
ダメっていうかもしれない。
はい。
はい。っていう感じで、僕は100点でした。
はい。
はい、おー、すごいですね。珍しい。はい。じゃあ、はい。僕も、これだから、劇場で3回見て、
おー。
多分、め
っちゃ好きじゃないですか。
もう2回か3回見てから、まあ、5、6回目ですよ、今回見たの。
うん、はいはいはい。
もうほぼ覚えてますけどね、大体、
うん。もう見なくてもいいんじゃないかって言われるじゃない
ですか。いやいや、でもやっぱりほら。
印象変わらんでしょ、今回見たところで。
より良かった。
より良かった。
お
っていうのは、まあ、僕とにかくこれ、どこが好きかっていうと、まず冒頭のアナダーゼン・オブ・サンの渋滞中のミュージカルみたいな。
うん、
ダンス&ミュージカルみたいな。うんはい、あそこの、だからこう、才能の渋滞というかさ、
うん、
こう夢を持ってる人たちがこんなにいるけど、結局、スーって抜けられるのは本当にごく。
なるほど。そういう表現か。
だと思うんですよね。でも、あそこの渋滞に、もう絶対にほぼ出られないんだ で、あそこから抜けられないんだけれど、うん、でもあそこでは心躍るような、ワクワクしたダンスをしたりとかね、
うん、
してるけど、ちょっと一瞬ちょっと、なんか、しんみりする部分もあるじゃないですか。
うんうん、
ちょっとあそこに、でも私、ダメかもみたいな不安感も現れてて、とにかくもう、あそこは最高のシーンで、しかもこのシーンに主役の二人が出てこないってところがまたね、気が利いてる感じでね、
うんうん、
終わってからこう、ライアン・ゴズリングの方の話になるじゃないですか。
はいはい、
うん、
あともう一曲は後半のエマ、それこそ、おとけさんが今最高だって言ったプップーって図書館の前に行って、エマストーンを呼んで説得して、
はい、
結局オーディションに行くわけですよね、
うんうん。
あそこのオーディションで歌われるエマストーンの、おばちゃんがどうのこうのみたいな。う
ん、おばあちゃんかな、うんうん
うん、おばあちゃんか、
うん。
で、夢見るものは厄介なんだけれどもさ、
うん、
そんな厄介な夢見るものに乾杯をみたいな歌を歌うんですよ。
うんうん、
あそこのオーディションで。もう、まあね、僕も厄介なものでしたから。要は、いい時はね。なんかちょっと、あそこってね、挫折した人もちょっと救われる部分があるんですよね。本当厄介だったんだけど、その人たちも乾杯をしてあげようよ、してくださいよ、みたいなさ。あそこの、本当この2曲は別格に好きで、
うん
うん、もうやっぱりここでグッと来たし。で、今回より良かったのはその、最後の、もしかして2人が、一緒になってたらこうだったみたいな、
うん、
妄想パートですよね、うん、
はいはい、
で妄想パートがあるんだけど、でも結局所詮はそれは儚い妄想で、
うん、
でもこの二人は今の選んだ人生を生きていくしかないんだよねっていう終わり方なんですよ、
うんうん
うん、まあ多少じゃあねみたいな目配せをするけど、うん、で最近僕いろんなところで言ってるんだけど、同じフィクションでも過去に希望を見出そうとするフィクションが僕大嫌いで、
うん、
ほうほう、要は、もしかして過去に戻っ、なんていうのか、あの人が生きてたらとか、例えば、うん、あの災害が起きなかったらこうだったんじゃないかみたいなことでストーリーを作っていく。
うんうん、
こ
う、
過去がもしこう、今みたいじゃなかったら、もっとこうだったのに、要はその妄想パートみたいなことだけで話が作られてるフィクションって本当大嫌いで、
うんうん、
そうじゃなくて、これはそんなので所詮妄想だし、
うんうん、
だったら、こっから先の、今の未来へ向かうフィクションを作っていこうぜっていう、僕はデビアン・チャゼルのやっぱりこれは意志を感じて、
うんうん、
とっても、そこもね、含めて、あ、これはとても、そこも含めて、今見てより好きになったっていう感じで、
うん
うんうん、もう言うことは僕は、じゃあ、5億点です。
はい。
はい。
ということです。以上です。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。
いいですか、松さんの感想に入る前に、
はい。
はい、僕も、うん、まあ、昔お芝居ちょっとやってて、
うんうん、
まあだからそれを志したことがちょっとあるんですよね。
お
うん、で、ラロカさんもまあ脚本の勉強されてたりとかして、
うんうんうん、
だから、
二人はそうじゃないですか。
そう、なんで、彼らの気持ちって多分、まあ分かるところはそういうのあるのかなってちょっと思ってて、
うんうんうん、
だから、まあ、これから松さんのね、その感想を聞きますけど、うん、さあどうなのかというところですね。
そうですね。はい、僕は見直しましたけど、
はい、
点数で言うと、
うん、
5兆点ですかね。
なんでそうだ。マジですか。
マジでよかったですね。
よかった。
180度ぐらい変わりました、
ね、今回の醍醐味だわ。
大成功じゃないですか。
大成功。今年作品賞を取ったのが、
うん、
グリーンブックじゃないですか。
はいはいはい。
で、なんか取り違いであったじゃないですか。一回なんかララランドがって言われて、
ああ、はい、そうだそうだ、うんうん、
いやララランドでいいだろうって僕は今、
なるほど、
めちゃくちゃ遅い
って思ってあんなにデミアンチャゼルが嫌いだったのに、
いやでも、はい、デミアンチャゼルはファーストマン見てからちょっと思い直してて、
ああなるほどなるほど、
うん、なんか彼はその例えば芸能の世界だったり、
うん、
まあ宇宙飛行士もそうですけど、うん、ああいう人になるためにはそれぐらいの血の滲む努力をしてないとダメなんだよっていうところは描きたいのかなともちょっと思ってて。うん、
はいはいはいはい、
うんうん。その彼らを称えるために、まあ、セッションも取ってるし、
うん、
今回もそういう部分じゃないですか。まあ、ある意味、
うんうん。
涙をたくさん流して、
うんうん。
っていう、なんか、そういう人たちを参加した映画を、まあ、意図的かわかんないですけど、撮ってるのかなとは思って、うん、だファーストマン見た後ちょっと、実はもう、そんなに嫌だなとは思ってないです。
はい、
まあそれも、ファーストマンでマンスレシネマトークのお題だったから。
そうでしたね。
そうでしたね。
はい。僕はファーストマン A A っていうか3を上げたんですけど、はいはいはい、3制覇。はい。だからまあ、デミアン・チャゼル自身に偏見はない状態でっていうのもあるかもしれないけど、うん、今回はもうそのケレン味が、まず100点だなと
思って。俺、離れついてたのに、
ね、いや、もうマジで美しいなと
思って。そうですよ、
すべてが。
ちょっとなのね、5年ぐらいの差なのにね。
そうなんですよね。で、もう一つあるのは、僕なんか多分、うん、映画をたくさん見るようになって、いろんな映画を受け入れられるようになったっていうのがあって、うん、なんかより単純に感動するようになってる気がするんですよ。ちょっとしたことで、なんか泣くし、
うんうん、
名前はなんかもっと、いや、まあ、こんな全然、あれですけど、シネフィル的な、気取ってるような感じのところもあったのかなって、ちょっと今思うと思ってて、今の方がものすごく単純に映画を見てるから、なんかもういいものがすごくいいなって、思ってる部分もあるから、そういうふうに感じたのかもしれないですけど、彼のだからその、いろんな、当時はケレン味しか思わなかった部分の、そういう効果を、なんていうか、ダイレクトにいいなと思って、たんですね、
うんうんうん、
例えばその、さっき否定的ないことで言ったキャラクターがスポットライト、その人だけ当たるみたいなのも、
ありますね、
まあ、恋愛ってそういう時あるじゃないですか。周りが全く見えなくて、その彼女しかその空間にいないかのように思うとか、はい、まあ、それはすごいああいう表現ではこう伝わってきますし、うん、まあ単純に服の色が綺麗、いろんな色があるのも、うんうん、まああんまりああいう絵がないから、
はい、
あの、楽しいですしね。
うん
うんうん、
ミュージカルシーン的なところもすごいいいですし、
はい、
まあ、お二人言ったみたいに歌の、歌も曲もすごい素晴らしいですし、うん、ケチとつけるとこまずない。で、あと、
うん、
すごい最後、あの、最後の展開も、
はい、
僕は当時なんか、今振り返ると、その、ライオン・ゴズリングの方は、
うん、
落ちぶれたような感じに思っちゃってたんですよ、
はいはいはい、
なんか。
うんうん、
ああ、はいはい、うん。
印象として。
うんうんうんうん、
でエマストーンの方は、なんか、まあ、成り上がったというか、まあ、その成功したと。
うんうんうん、
大女優みたいな感
じですね。はい。だからある意味、その、スター誕生じゃないけど、
うん、
男がダメになって女が良、うん、くなるみたいな、ふうに撮ってた部分があったんですけど、う
ん
う
ん、僕もなんですよね、なんかね。
二回目見たら、全く違うじゃんって思って。
う
ん
う
ん、
そうですよ。
どっちも夢をちゃんと叶えてて。
そうそうそう。
そうなんですよ。
いや、なんでそう思ったかというと、ライアン・ゴズリングがピアノ弾くところで、
うん、
なんか髪の毛がちょっと彼薄いじゃないですか。うん、薄いというかなんか髪型なのかな、なんか落ちぶれてる感みたいな出ちゃ
って。そうかな。
ちょっと悲壮感が出てた。
そうそうそうそう。でも、実際はその自分が本当にやりたいって思うところをやってるし、しかも一回はむちゃくちゃ脚光を浴びてるじゃないですか。そのバンドとしても。
うん、まあ確かにね、あれもあれでね。
はい、だやれば、日常、なんていうか、自分の信念を曲げれば余裕でああいうところにも行ける人間であることも一回証明してるっていうところもあるし、まあ、だから彼は別にあれは望んでないかもしれないけど、自信にはなると思うんですよね、やっぱ。人生に置いて。そういうところも味わってるし、しかもお互いを励ましてる。全然足引っ張るとかじゃないし、スター誕生ってそういう足引っ張るわけじゃないけど、なんか相手の出世に、こう、嫉妬するっていう話じゃないですか。でも全く違うじゃないですか、今回。でも僕ちょっとそういうなんか印象を勝手に受けてたんですよ、一回見たとき、でも全く違って、すごい清々しい二人だなっていうのもあるし。多分一回目ちゃんと見てねえな、お前って。
どこで曲がっちゃったのかね、あの、天文台のあたりかね、ふわーって浮いたりしたあたりかね。
そうか、知らないですね。
まあ、あそこは結構ね、急に現実味がなくなるところなんで ね、
うん、
あの、嫌いっていう人もいますけどね。うんうん、
で、最後の回想も、だからその、
うん、
ラローカさんが言ったみたいに、
うん、
なんていうかな。僕はだから結局あの二人が、最後あの、まあ、おとぎさんも言ってましたけど、目配せしたあの表情が、めちゃくちゃいいなと思ってて。
うん、いや、最高ですよね。
あの、ちょっと思い出しただけとか、
うん、
まあ、あの、花束、なんだっけ、花束みたいな声をした。まああれはちょっといがみ合う部分もあるけど、
うん、
でもなんか、その恋愛の後に出会った二人の目配せみたいなあるじゃないですか。
うんうん、
で、二人ともなんか納得した上での笑顔の、
うんうん、
あの、笑顔を返し合うっていう、はい、めちゃくちゃいいじゃん、これ、と、
うん。
だから恋愛映画じゃないのかなっていうふうにも思ったんですね。見終わった後に。なんか、青春映画に近いというか、
うんうんうん
う
ん、
青春を二人で、駆け抜けて、
はいはいはい、
それを後で思い出した、
うん。
で、 結局その結婚してる状態よりも、現実の二人の方が魅力的だなって僕も思ったし、はい。だから、もう5頂点ですね、これは。
すごいな。
はい。
よかった。
はい、よかったです。本当、いや、これ本当、この企画なかったら多分もう絶対見てないと思う。
ああ、じゃあ、大成功です
ね。本当ですよ。めちゃくちゃ感謝しました。うん、僕だって、まあ、配信で見たから、ちょっと一回では全部見切れなかったんですね。何回かに分けて見たんですけど、うん、早く見たくてしょうがなかったですもん、続き。もうワクワクしながら見ました。久しぶりに。
よかった。
もう、あの、サントラ買って聞くともう、読みがありますよ。
そうですね。これね、ほんといいですよね、音楽、ね。
あの、ピアノね、あの、メロディーいいですよね。うん。はい。
あの、鳩場のよくわかんないさ、おじいちゃんが、
はいはい、
帽子取って、ちょっと、うん、あの、嫉妬される
みたいな。奥さんとね、ダンスして、ね。
いい加減にしろみたいな。
あの、どうでもいいシーンも好きなんですよね。
あとね、こう、マジックアワーっていうんですか、あの、景色がね、すごいですよね、はいはい、夕焼けという
か。高台みたいなところから。
そうそうそう。う
ん、
素晴らしい。
ちょっとマルホール&ドライブ思い出すんですけど、あの、場所は。
ああ。いや、でもよかった。ほんと、だからあそこのさ、最後のね、さあの、妄想シーンというか、うん、もし結婚してたらみたいな、はい、こんなんじゃ俺は映画作んないぜっていう、やっぱ、うんデミアン・チャデルなんて、なんかこう主張というかさ、
うんうん、
もうこういう、こんなも、映画ってこんなもんだと思ってたら、ってお前らに鉄槌だみたいな僕は映画だと思ったんですよ、今回は。
うん、
こういうの本当は好きなやつもいるかもしれないけど、こんなもんじゃないんだよ。
うん、
あの本当にフィクションで描けるのってこんなんじゃないんだぞっていうことだと思うんですよ。うん、そこがね、やっぱりね、今回も5回か6回目って感じてね。
5回か。
なんか、結婚するよりあの二人の絆は深いんじゃないかってぐらい
思
っ
ちゃいましたね。そうですね。そうですね。それもそうですね。
人生において、
うん。あるでしょ
う、ね。そうですね。
なんか理解し合っているっていう感じは。なんか、
だって旦那さん知らないじゃないですか。あの人があんだけ悩んで役を掴んだこととか。
そうですよね。まあ、有名になってから知り合ったかどうかわかんないですけどね。そう、なんか、不思議とね、僕も1回目と2回目のこう、感想の変わり方、松さんと結構一緒で。
うん。
うん、あの、まあ、一回目から僕は良かったんですけど、確かに。
はいはいはい。
なんか、彼らの考えてたことが分かったというか、
うん。
特に、さっきも言ったんですけど、やっぱり、あの、セブン目線で結構見ちゃってたとこがあって、うん、あの、最後、まあ、一応妄想パートみたいに入るんですけど、
うん、
あれってもう完全にセブンの頭の中って思ってたんですけど、
うん、逆ですよね。
いや、でも、そうとも言えないのかなと思って、どっちもああいうことを想像してたのかな、みたいな風に僕は思って。
うん。
うん。いや、セブの感想、あ、だから、ミアの目線もあるし、ちゃんと。
はい。
だから、ミアが、こう妄想してるのか、
うん。
セブが妄想してるのか、ちょっとわからないっていうか、まあ、どっちもかなっていう風に思ったんで、だから、セブだけの目線であの妄想が作られてたら、うん、まあ、男の未練たらしいみたいなね、妄想になっちゃうじゃないですか、うん、どうしても、うん。そうじゃないんだなっていう、ちょっと、僕の多分勘違いだったというか、そういうふうにも見れましたし、うん、あと、セブがその、すごい彼は自信家だし、こだわりが強いじゃないですか、自分のやってることに対して。
うん
うん、なんだけど、まあ、食べていくために、もしくは彼女と過ごすために、こう、あんまりやりたくもない、かもしれないバンドに入るじゃないですか。
うん、
あれが僕は当初見たときはちょっと許せなかったんですよね、やっぱり。自分のやりたいことを曲げるみたいな。うん、あんなにこだわりが強い人だったのに、なんでやりたくもないことをやるんだみたいなこと。
やばいでしょ、あれは。
そうそうそう、そうなんですよ。だから、うん、今見て、いや、もちろんその、お互いのためにっていうのもあるし、
うん、
別にその、夢に向かってまっすぐ進まなくても、いいじゃないかなっていうのをちょっと寛容になった部分があるのかなと思って自分でも。その別にね、うん、その、まあ、本当にやりたいことじゃなくても、なんとかもがいてね、結局彼はゴールにはたどり着いたわけなんで、
うん、
だからどんな道を歩んでも、ま、ね、結局葛藤はね、本人には、中には当然あるでしょうから、それはそれでいいんじゃないかなって僕は今は思えたんで、なんか彼の、気持ちにも寄り添えたですよね、今回見たら。
うん。
あの、最終的に、あ、今回の映画の最後の部分で、華やかなのはミアの方じゃないですか。一応、大丈夫。
まあまあ、成功はね。うん。
ね。 うん。で、でもさ、本当に宮野やりたいことってさ、
うん、
あの、一人芝居の地味な感じだと思うんですよ、実は。彼女が本当にやりたいことって。で、あの妄想の時に、セブが弾いてたピアノの曲って、
うん、
実はすっごく静かな、
うん、
淡々とした曲だったと思うんですよ。
うんうんうん、
あの妄想中は、あの、いろんなこう、ミュージカル映像がバーって流れるんだけど、
うん、
僕はそこ、ミア、あの静かなセブの弾く曲を聴いて、ちょっと自分が一人芝居やってた時の、あそこを思い出したんじゃないかって思うんですよね。
うん
うん、だから、ちょっと、今華やかな位置にいるけど、自分のやりたいことってなんだろうって、もしかしたら見つめ直す瞬間だったんじゃないかって僕は今回見て思って。ね、だから、あの妄想シーンってね、本当に妄想してたのかどうかすら僕はわかんないと思ってた、あの二人が、
うんうん。
もう本当にデミ、僕がも、今回見て思っちゃったのは、うん、デミアン・チャゼルが、お前らこういうの見たいんだろう、でもこういうことじゃねえんだぜっていうような映像に見えちゃってね。
あ、
うん、
想像とかそういうことじゃなくてね。
あの二人の間には、あの静かなピアノで弾いてる、ただ二人の空間があって、
うん。
で、実は今一番幸せなのはセブでさ。
うん、
でミアはそれを聞きながら、あの一人舞台って思ってたんじゃないかなっていう、僕は今回見た印象なんですよね。
うんうん
そう、なんか毎回見るたびに違うんですよ、その辺の印象も。
うん、ちょっと前、すぐ見たくなってきたな。
そうですね。なんか、まあ見るたびで感想変わるかもしれないです。
うん、
感じ方が変わるかもしれない、ね。
明日サントラ聞こう。
聞いてください。ぜひぜひ。うん、
はい、うん。見てない人も見た方がいいですよ、この作品。
うん、
ね。どうしてもビールの CM とかに使われちゃうんで、その印象強いですけど、1曲目が。いやー、そんなんじゃないです、あれは。
うん。
うん、思いますよ。
はい。
はい。
ありがとうございます。
いや、でも本当、はい、バスさんが5頂点ということで。
はい。
これもダントツじゃないですか、今のところ。
まあ。
はい。そういうのじゃないか。
対象はみんなで決めますけど、はいはい、まあ、ちょっと対象候補にまた1個上がってきたなって感じですね。
うん。はい。
ではでは。そんな感じで、じゃあこのパート終わりたいと思います。
はい。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、よかったわ。